面接に通る人と通らない人の30の違い。その1、面接に通らない人は加点を狙う。面接に通る人は減点を避ける。面接に通らない人は加点を狙うのが特徴です。他の応募者と差をつけなければいけない。注目してもらうために何か驚かせることをした方がいいのではないか。そう思い、何か特別なことをして点数を稼ごうとします。自己 PR や志望動機は奇抜な内容にする。面接官の印象に残るようなインパクトのある言動を見せる。意気込みは素晴らしいのですが、悲しいかな、加点を狙った行為は逆効果になることが多い。余計なことをしたばかりに見られた礼儀作法や不快な癖が目立ち、面接官は眉をしとめます。基本が不十分である様子から仕事をお願いしても指示に従わず独自の判断や行動をするような不安をかき立てるのです。一方、面接に通る人は加点は狙わず減点を避けることに集中します。自己 PR も志望動機も奇抜な内容は避け、丁寧な言葉を使って就労意欲がよく伝わる内容に仕上げます。言動についても社会人らしい礼儀作法を心がけます。不快にさせる癖があれば本番までに直します。減点を避けた方が素直で正直な印象を与えるため採用しやすくなるのです。つまり基本ができていることをアピールするということです。基本がきちんとできてこそ応用ができます。唯一加点を狙っているのは最終面接です。最終面接まで来た人はすでに減点になる要素がほとんどありません。他の応募者と差をつけるため加点を取りに行く必要があります。最終面接を除けば面接では減点を避けるのが賢明です。面接では最終面接を除き減点を避けることに専念する。面接に通る人と通らない人の30の違い。その2、面接に通らない人は回答のすべてを覚える。面接に通る人は回答の要点だけ覚える。面接前には質疑応答の準備が大切です。質問の準備をするのはマナー違反ではありません。むしろ聞かれる可能性が高い質問はしっかり準備しておくのがマナーです。自分の考えをスムーズに答えることができれば面接官にも伝わりやすくなり 120% のアピールができるでしょう。さて、質疑応答の準備について面接で通る人とそうでない人に違いがあります。質疑応答の準備までは同じですが、違うのは覚え方と話し方です。面接に通らない人は回答すべてを完全に覚えようとします。言い間違えることがないよう一字一句まで正確に覚えます。もちろんしっかり準備しているだけあり、言葉は正しく立派です。しかし、淡々と暗記口調で話をされるため、本人が話している言葉でも感情が込められていません。暗記口調ほどつまらない回答はありません。どれだけ綺麗な言葉でも暗記口調では面接官の心は動かせない。面接官は自分の頭で考えた言葉を聞きたいと思い、棒読みの回答しかしない応募者にがっかりするのです。一方、面接に通る人は回答のすべてを覚えません。覚えるのは回答の要点だけです。自己 PR、 志望動機、その他の質問も要点だけ覚えます。残りの部分は場の雰囲気や面接官の様子を見ながら臨機応変に補足していきます。すると回答の準備をしていてもその場で考えながら答えることになるため、うまく感情を込めることができます。自分の頭でしっかり考えながら抑揚のある回答ができるため、面接官の心にも響くのです。質問への回答は丸暗記は避け、回答の要点だけ覚える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その3、面接に通らない人は過程から話す。面接に通る人は結論から話す。あなたの強みは何ですかという質問があったとします。面接に通らない人はまず過程から話し始めるのが特徴です。私は幼い頃から丸々が得意で、大学では丸々を学び、結論までの過程を延々と話し、最後に結論を述べます。応募者は詳細をきちんと話した方が深く理解してくれるだろうと思って一生懸命に過程を話します。しかし、聞いている側は周りくどくて分かりにくい話に疲れます。なかなか出ない結論にイライラします。話の内容は立派でも早く結論を言ってほしいと思い、面接官があくびをするのです。一方、面接に通る人はまず結論から話し始めます。私の強みは〇〇です。その理由は、最初に結論を述べた後、具体的な説明を付け足していきます。どんなに話が苦手な人でも結論から話せば最低限の意図が伝わるため分かりやすくなります。結論から話すと面接官の興味関心も引き寄せられるため、続きの話も聞いてもらいやすくなります。ビジネスでは結論から話すのが常識です。結論を話す順が最初か最後かだけの違いですが、相手に与える印象は全く違うのです。面接官の質問には結論から話す。面接に通る人と通らない人の30の違い。その4、面接に通らない人は応募者の立場だけ経験する。面接に通る人は面接官の立場も経験する。面接に通らない人は応募者の立場だけ経験するのが特徴です。例えば、友人に面接の練習を協力してもらうとき、応募者役だけ演じようとします。面接の練習ですから、普通に考えれば確かに応募者役で十分。面接官役を演じても面接官のするわけではないため意味がないと考えます。ところが、練習の回数を重ねる割になかなか上達しない。面接官の心情が今一つ理解しにくいため、適切な答え方が思い浮かびにくいのです。一方、面接に通る人は応募者役だけでなく面接官役も経験します。友人に面接の練習を協力してもらうとき、応募者役の練習が終われば交代して面接官役も演じます。友人の面接の練習に協力する意味もありますが、別の意味もあります。面接官の立場を経験することで面接官からの応募者を見た時の様子を確認できるからです。どういう言動が好印象なのか悪印象なのか、それは面接官の立場を経験することでよくわかります。逆の立場を経験することは重要です。主観的な視点に客観的な視点も加わることで視野が広がります。その結果、より適切な応対が直感的に把握できるようになるのです。もし面接官役ができなければ、面接官の視点で応募者を見たビデオを視聴しても構いません。大切なことは面接官の視点を理解しているかどうかです。面接官の立場を経験することは圧倒的な視野の広がりと数多くの発見をもたらしてくれます。応募者の立場だけでなく面接官の立場も経験する。面接に通る人と通らない人の30の違い。その後、面接に通らない人はうつむきがちで常に無表情。面接に通る人は前を見て常に笑顔。表情は相手に与える要因がとても大きい。面接に通らない人はうつむきがちで常に無表情なのが特徴です。うつむきがちで話すため元気がないように見えます。無表情なので何を考えているのか分かりません。自己 PR や志望動機は立派でも無表情では意欲や熱意が伝わらない。応募者は失言や失態を避けることばかりに集中しています。そのため肝心の態度や表情まで意識が行き届いていません。発言は綺麗でも態度や表情が悪いという不自然な状態になるのです。一方、面接に通る人は前を見て笑顔で話します。前を見て話すので自信があるように見えます。ニコニコしているのでポジティブ思考ですと言わなくても明るくポジティブな印象を与えます。ニコニコした人には内側からみなぎるエネルギーが感じられます。面接の雰囲気も明るくなりやすいため話しやすくなり、自分をうまく表現しやすくなる。重要な話をするときは真剣な表情になりますが、基本は笑顔を心がけます。日常生活でも重要な笑顔ですが、面接でも同じです。明るい表情をした人には仕事をお願いしても喜んで対応してくれるだろうと期待を抱くのです。面接ではきちんと前を見て常に笑顔を心がける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その6、面接に通らない人は面接を怖がる。面接に通る人は面接を楽しむ。面接に挑む時の気持ちで選考に与える影響があります。面接に通らない人は面接を怖がります。考えるのは悪い展開ばかり。うまく話せるだろうか。圧迫面接があれば嫌だな。不採用になったらどうしよう。明るい展開は考えず暗い展開ばかり考えます。暗い展開ばかり考えるから怖くなって表情も悪くなる。表情が悪くなるから面接官にも良い印象を与えません。幽霊のような人が現れたと思い、堅苦しい雰囲気が一層硬くなるのです。一方、面接に通る人は面接を楽しみます。面接をしに行くというより面接官との会話を楽しみに行くと考えています。たくさん話を聞いてもらおう。 自分をしっかり振り込むぞと考え、面接を楽しいイベントと考えています。その心持ちは自然と態度や表情に現れます。面接を楽しもうという気持ちが態度、表情、発言にも現れ、応募者から明るい雰囲気が漂います。応募者が面接を楽しんでいるのは、面接官は見ればすぐわかります。目をキラキラ輝かせて楽しそうに話すことが立派な自己アピール。そうした部分で差がつき、面接に通りやすくなるのです。面接が怖いか楽しいかは面接の問題ではなく、自分の心の問題です。怖いと思えば怖い面接になるでしょう。楽しむと思えば楽しい面接になるでしょう。心の持ちようが大切です。面接は怖がるのではなく、楽しむ。面接に通る人と通らない人の30の違い。その7。面接に通らない人はスーツに着られている。面接に通る人はスーツに着られている。面接に通らない人はスーツに着られているのが特徴です。まずスーツのサイズがきちんと合っていません。ダボダボもしくはピチピチです。首回りや裾の長さが合っていなくて不自然な状態になっています。それに加えスーツに着られていません。初めてスーツを着ました、衣装を着ていますと言わんばかりのぎこちない雰囲気が漂います。着慣れていないスーツのため入会室のマナーも滑らかではありません。スーツの違和感が気になって面接の質疑応答にも集中しにくい。面接の時に限ってスーツを着ると慣れない違和感のためこうした失敗がよくあります。主役が人ではなくスーツの状態です。スーツに着られている状態であるため面接官からは滑稽に映るのです。一方就職活動がうまくいく人はスーツをきちんと着ています。ただ着ているだけでなく着慣れているのが特徴です。まず自分の体に合ったスーツを購入します。首回りも裾の長さもぴったり。そのスーツをできるだけ普段の就職活動からよく着て着慣れるようにしています。時にはスーツを着る用事がなくてもあえて着ることもあります。そうして普段から着続けているとスーツを着た時の違和感がなくなり面接での質疑応答にも集中しやすくなります。面接官にはスーツに着慣れている様子が社会人らしく映り頼もしく感じるのです。面接までにスーツを着慣れておく。面接に通る人と通らない人の30の違い。その8。面接に通らない人は服装自由と言われ私服で参加する。面接に通る人は服装自由と言われてもスーツで参加する。服装は自由ですと許可される面接があります。面接に通らない人は服装が自由の面接を素直に喜びます。やった。服装は自由で良いらしい。それなら楽な私服で面接を受けよう。どんなおしゃれをしようかな。安易な気持ちで私服を着ていくのです。もちろん必ず私服でお越しくださいという明確な指示があるなら本当に私服でもいいでしょう。指示があるなら指示に従わなければいけません。しかし服装自由や私服でも可能など応募者の判断に任せる表現なら要注意。私服でのこのこ出席すると恥ずかしい思いをするでしょう。表向きは服装自由としていても実際は社交辞令の場合が多い。面接室に入った応募者が私服だと分かった瞬間、面接官はほぼ不採用を決定しているのです。一方、面接に通る人は服装自由と言われてもスーツで参加します。面接では身だしなみが重要です。就職したいという真剣な気持ちを見せるならスーツに勝る服装はありません。ビシッと決まったスーツは礼儀作法を重んじる雰囲気を醸し出します。堅苦しいと思うかもしれませんが、だからこそ誠実で真面目な気持ちを伝えやすくなります。就職活動において油断は禁物。服装自由と言われても社交辞令と考えることです。スーツという正装はビジネスにおける基本の身だしなみ。本当に私服で良かったとしてもスーツはビジネスにおける正装ですから悪い印象にはなりません。服装自由と言われても一部の業界を除きスーツで出席するのが無難です。服装自由と言われても一部の業界を除きスーツで参加する。面接に通る人と通らない人の30の違い。その9。面接に通らない人は腕時計が派手。面接に通る人は腕時計がシンプル。面接に通らない人は面接の時派手な腕時計をします。派手な腕時計で目立たせよう。ブランド名が目立つ腕時計の方がかっこよく見えるのではないか。時間さえ確認できればプライベートで使っているおしゃれな時計でもいいだろう。ファッション性やブランド名が目立つ時計を身につけて面接を受けるのです。確かに時間を確認するだけなら腕時計のデザインは関係ないでしょう。しかし社会で仕事をするからには派手なデザインは不適切です。派手な腕時計は遊び心が感じられるため面接も遊びで受けているような印象を受けてしまいます。面接では身だしなみを重視されますが腕時計も身だしなみの一つ。些細な点ですが大きく減点されてしまうのです。一方面接に通る人は面接の時シンプルな腕時計をします。バンドは黒か茶の革かステンレスシルバー。ファッション性やブランド名が目立つ時計は避けます。プライベートでは派手な腕時計をしていても面接ではあえてシンプルな腕時計を心がけるのが特徴です。シンプルな腕時計はそのシンプルさから余計な癖を感じさせません。さらに知的、誠実、真面目などの印象も強調できます。普段は腕時計を身につけていなくても面接の時だけでも身につけておけば社会人らしいアピールとして効果的です。普段は腕時計をしない人でも面接では身だしなみとして腕時計をする。面接に通る人と通らない人の30の違い。その10。面接に通らない人は面接官の楽にしてくださいを信じる。面接に通る人は面接官の楽にしてくださいを信じない。面接が始まるやいなや面接官が優しい言葉をかけてくれることがあります。緊張していませんか？大丈夫ですよ。自然体でいきましょう。楽にしてください。リラックスを流してくれるのです。もちろん面接官は悪気があるわけではなく本心で言っています。応募者が緊張していると面接官としても面接しにくいためリラックスを流すのです。ところが面接に通る人と通らない人とではこの言葉の受け止め方が違います。面接に通らない人は面接官の楽にしてくださいを信じます。そうか。リラックスしていいのか。面接官の言う通りにしよう。本気で受け止め言葉の通りリラックスするのです。足を開き椅子の背にもたれだらしない表情になります。いくら面接官から流されたとはいえ常識の範囲を超えるリラックスは問題です。油断の結果つまらない失態や失言をしてしまい不採用になるのです。面接に通る人は面接官の楽にしてくださいを信じません。軽くリラックスをすることはあっても最低限の緊張感を保ちながら面接を受けます。面接は人生を決める重大な局面。応募者は一瞬の油断もできません。リラックスとはいえ適当な程度を心がけるのが賢明です。失言や失態などを防ぎ自分を確実に表現できるのです。面接官の楽にしてくださいを信じず最低限の緊張感は保つ。面接に通る人と通らない人の30の違い。その11。面接に通らない人は能力で差をつけようとする。面接に通る人は人間性で差をつけようとする。面接に通らない人は能力で差をつけようとするのが特徴です。高い学歴や成績をアピールしようとする。ハイレベルな資格や免許を目立たせようとする。検定試験の数や点数で勝負しようとする。少しでも高い能力があることをアピールして自分に高い魅力があることを訴えようとします。もちろん能力も重要なのですが、能力のアピールに偏るのはよくありません。能力があることと職場でうまくいかせるかどうかは別問題。能力ばかりをアピールする応募者に面接官は首をかしげ物足りない表情をするのです。一方、面接に通る人が差をつけるのは能力ではありません。もちろん能力も大切な要素ですが、それを支える土台がなければいかせません。その土台こそ人間性なのです。人間性とは何か。人間性とは人としての正しい接し方、考え方、生き方を言います。真面目、正直、誠実。明るい人柄でポジティブ思考。常識をわきまえ、礼儀作法がある。相手を不快にさせる話し方は避け、相手を喜ばせる話し方を心がける。そうした人としての健全な基本がいかに身についているかです。人間性は全ての企業が求める能力です。人間性があってこそ能力は発揮されます。人間性という土台がなければ能力が高くても十分に活かしきれません。逆に多少能力が足りなくても人間性という土台さえしっかりしていれば入社後の教育で補えます。わざわざ面接を行うのも本人と直接会って人間性を見極める意味があります。そのため面接官は能力より人間性を重視しようとするのです。 能力より人間性で差をつける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その12、面接に通らない人はお願いいたしますと言いながらお辞儀をする。面接に通る人はお願いいたしますと言ってからお辞儀をする。お辞儀にも礼儀作法があります。ただ頭を下げればいいだけだろうと思いますが要注意。単なるお辞儀でも手順を誤ると失礼な印象を与えることがあるため油断できません。面接に通らない人はよろしくお願いいたしますと言いながらお辞儀をします。発言とお辞儀が同時の状態です。致命的なマナー違反ではありませんが面接官から見るとやや落ち着きのない印象を受けます。早々と挨拶を終わらせようとする様子に見え丁寧な印象に欠けます。挨拶の言葉は綺麗でも丁寧な印象が反転するのです。一方面接に通る人のお辞儀は一味違います。よろしくお願いいたしますと言ってからお辞儀をするのです。それぞれが別の状態です。一つ一つの動作が独立しているためより落ち着いた印象を与えます。言いながらお辞儀をする動作に比べて少し余分に時間がかかりますが丁寧な印象は倍増します。面接では丁寧な選択を選べば間違いありません。無礼で評価を落とすことはあっても礼儀正しくて評価を落とすことはない。冒頭の挨拶から丁寧な印象を強調でき気持ちよく面接を始められるのです。お願いいたしますと言ってからお辞儀をする。面接に通る人と通らない人の30の違い。その13、面接に通らない人は歩きながら挨拶をする。面接に通る人は立ち止まってから挨拶をする。面接に通らない人は歩きながら挨拶をします。面接室に入るやいやや歩きながらよろしくお願いいたしますと言って椅子に座ります。もちろん私生活ならそうした挨拶もいいでしょう。仲のいい友人に対してはざっくばらんな挨拶も自然に見えます。しかし面接は公式の場です。フォーマルな状況ではフォーマルな作法を心がけるのが賢明です。言葉は丁寧でも挨拶に手抜きの様子があると第一印象を損なうのです。たかな挨拶されど挨拶。一方面接に通る人は立ち止まってから挨拶をします。たった一言の挨拶であっても一つ一つの動作が丁寧であるためすっきりした印象を与えます。第一印象が良くなり気持ちよく面接を始められるのです。面接に限らず余裕があれば私生活でも心がけるといいでしょう。挨拶が今まで以上に美しくなりあなたの印象がさらに向上するはずです。挨拶は立ち止まってからする。面接に通る人と通らない人の30の違い。その14、面接に通らない人は全く前置きがない。面接に通る人は適切な前置きがある。面接ではデリケートな発言をしなければいけない場面があります。例えば勤務時の希望を言ったり残業の質問をしたりなどです。面接であまり露骨な発言は好ましくありませんが事情のためどうしても発言しなければいけない場面もあるでしょう。質問してはいけないわけではありません。問題は質問の仕方。デリケートな発言をする際面接に通る人と通らない人の言い方に面白い違いがあります。面接に通らない人は全く前置きがありません。いきなりデリケートな発言をし面接官を驚かせます。応募者は正直に発言しただけと思いますが面接官に与える印象まで考慮していません。とげとげしい発言がそのまま面接官にぐさりと突き刺さる。余計な誤解を招いて評価に影響する場合があるのです。一方面接に通る人は適切な前置きがあります。恐れ入りますがこれは学生の意見ですが大変申し上げにくいのですが差し支えなければ非常識な回答かもしれませんが一つお伺いしたいことがあるのですがよろしいでしょうか。前置きの言葉があると無礼や不謹慎などの印象が緩和されます。面接では簡潔で分かりやすい説明が大切ですがデリケートな発言の際は前置きの言葉を使うのが適切です。面接官にとって聞きやすく答えやすくなる。多少非常識な発言をしても穏やかに受け入れてもらえる可能性も高くなります。デリケートな発言の前には適切な前置きの言葉を入れる。面接に通る人と通らない人の30の違い。その15、面接に通らない人は隣の人の話を聞いていない。面接に通る人は隣の人の話も聞いている。他の応募者と一緒に対面式の面接を受ける場合があります。集団面接です。面接官の質問に対して一人ずつ答えていく流れが一般的です。この集団面接では面接に通る人とそうでない人に大きな違いがあります。面接に通らない人は隣の人の話を聞いていません。考えていることといえば自分の発言のことばかり。自分の順が回ってくるまでの間少しでも立派な回答をするため全身性を自分に集中させています。人の話は自分には関係ないため聞いていません。そのため面接官から隣の人の意見についてどう思いますかと突然話を振られたときうまく答えられません。ぼーっとしていたな、話を聞いていなかったなとばかり評価を下げられるのです。一方面接に通る人は隣の人の話も聞いています。自分の考えを整理しつつ隣の人の意見も聞いているのです。納得できたときは首を縦に振ってきちんとうなずきます。うなずけば面接官に隣の人の話も聞いていますよというアピールにもなります。面接官から話を振られてもさっと答えられます。隣の人の意見を参考にした答え方もできるためより適切な回答がしやすくなるのです。集団面接では隣の人の話も聞きながら自分の回答を考える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その16、面接に通らない人は自分だけ受かろうとする。面接に通る人はみんなで受かろうとする。面接では他の応募者と協力しながら面接を受けることがあります。例えばグループディスカッションやグループワークなどです。こうした面接形式では応募者が集団の中での役割や振る舞いが現れやすいところ。まず面接に通らない人は自分だけ受かろうとします。自分に注目が集まるよう積極的にアピールをします。もちろん積極的なアピールはいいのですが発言の仕方が強引です。誰よりも多く発言する。自分の意見を主張する。他人の意見はとにかく否定する。一見すると積極的に思いますが心の中では自分さえ受かればいいと考えています。面接官は積極的だが協調性がないと判断して評価をされます。皮肉にも自分だけ受かろうとする人だけ落とされるのです。一方面接に通る人はみんなで受かろうとします。自分の力だけでは限界があるため作業を効率よく分担しようとします。得意なことは得意な人に任せ自分は自分ができる仕事に専念しようとします。それぞれの人が自分の得意な仕事に全力投球すれば全体として素晴らしい仕事が発揮できるでしょう。発言しない人にわざと話を振る。苦手なことは得意な人に助けを求める。自分だけしゃしゃり出そうな状態になればあえて一歩身を引く。みんなで力を合わせてグループディスカッションやグループワークを成功へと導きます。そういう協力的な姿勢は一見すると地味ですが面接官は見逃しません。きちんと周りと協力する様子を見て協調性や指導力を高く評価してくれます。そして願った通りみんなで受かるのです。グループディスカッションやグループワークはみんなで受かろうと思って取り組む。面接に通る人と通らない人の30の違い。その17、面接に通らない人はちらっと時計を見る。面接に通る人はきちんと面接官を見る。面接中に時計を確認する仕草には要注意。時間を確認するための時計ですがいつでも時間を確認していいわけではありません。時と場合によっては思わぬ誤解を与える原因になります。面接に通らない人は面接で時間が気になったときちらっと時計を見ます。ほんの一瞬。しかしその一瞬を面接官は見逃しません。時計を一瞬見た応募者に気づき時間を気にしているな、面接に集中できていないと残念に思います。応募者に悪気がないのはわかりますがやはり気持ちの良い印象ではありません。面接官は退屈、早く終わらせてほしいなどネガティブな印象を受けるでしょう。次の予定があり落ち着かない様子にも見えるでしょう。場合によっては面接が退屈だ、早く面接が終わってほしいという表情にも見えてしまいます。些細な態度で悪く誤解されるのは応募者にとっても不本意でしょう。時計を一瞬見たばかりに余計な誤解を与える可能性があるのです。一方面接に通る人は時計が気になっても見ません。もちろん面接官との話で時間の話題になれば見ることもありますが基本は見ないように心がけます。 では、どこを見るのかというと、面接官です。目の前にいるのは面接官。面接官の目をきちんと見て対話します。目と目を合わせるのは人としてコミュニケーションの基本です。目の動きは非言語コミュニケーションの一つ。言葉は発していなくても、言葉と同じ、あるいはそれ以上に意思を伝える手段です。堂々と目を見て話す応募者から自信が伝わり、頼もしい印象を受けるのです。面接官と話すときは、きちんと相手の目を見る。面接に通る人と通らない人の30の違い。その18。面接に通らない人は精神論と大げさな口で説得する。面接に通る人は方法論と具体例で説得する。面接官をどう説得するかです。ただ、力強い発言をすれば信じてもらえるわけではありません。面接官はベテランの社会人。中途半端な説得では信用してもらえません。説得の仕方によっては説得力に随分違いが出てきます。例えば、職場で人間関係のトラブルがあったとき、どんな方法で乗り切るかという質問があるとします。面接に通らない人は精神論と大げさな口で説得します。絶対大丈夫です。私はとても社交的で人付き合いには大変自信があります。どんな困難があっても絶対諦めません。発言に力があり、自信を表現しているのはわかります。しかし、面接官はこうした発言を聞きながら、その自信の根拠はどこから来るのだろうかと思います。頑張ります。我慢します。諦めません。などの精神論が目立つ。力強い発言の割には信用されず、あっさり聞き流されます。応募者はこれほど一生懸命アピールしているのになぜうまくいかないのだろうかと悩むのです。一方、面接に通る人は方法論と具体例で説得します。例えば、体験談です。自分がアルバイトをしたとき、実際に直面した人間関係のトラブルを引き合いに出して語ります。実際にあった出来事は語るとき、自然と具体的な表現になります。どんな方法で乗り越えて解決したのか。実際にあった出来事であるため、話の方法も具体的になり、面接官は描写しやすくなります。実績であるため、信頼性も高まるのです。面接官は方法論と具体例で説得する。面接に通る人と通らない人の30の違い。その19。面接に通らない人は綺麗な答えを心がける。面接に通る人は自分らしい答えを心がける。面接ではきちんとした回答が求められます。自己 PR や志望動機だけでなく、すべての質問にきちんとした回答である方が好印象です。ところが、きちんとした回答とはいえ、面接に通る人と通らない人とでは答え方の心がけに違いがあります。面接に通らない人が心がけるのは、とにかく綺麗な答えです。とにかく印象の良い回答でなければいけない。なんとかして面接官の機嫌を取らなければいけない。巧みに美しく飾った言葉を使い、響きの良い言葉ばかりを連ねます。綺麗な回答のためには、時には嘘をつくこともためらいません。確かに言葉は綺麗なのですが、内容に誠意が感じられないため、面接官の心を動かしません。また、綺麗すぎる回答は借りてきたような言葉ばかりになるため、面接官は違和感を抱きます。どうせ嘘をついているのだろうと、あっさり見抜かれ不採用になるのです。一方、面接に通る人が心がけているのは自分らしい答えです。まず、正直であるのは大原則。自己 PR、志望動機、その他の質問の回答も自分らしさが表現できた内容を心がけます。もちろん、面接官に与える印象も大切ですが、自分らしさを正直に表現するのはもっと大切。言葉遣いが多少乱れたとしても、自分の頭で考えた回答が大切です。心を動かすのは心です。心から語った言葉こそ、面接官の心を動かします。面接官も応募者の本質を見極めやすくなり、適切な評価をしやすくなるのです。面接は言葉遣いが多少乱れたとしても、自分らしい答えを心がける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その20。面接に通らない人は自己 PR や志望動機をどの企業にも使い回す。面接に通る人は自己 PR も志望動機も企業ごとに変える。面接に通らない人は自己 PR や志望動機を使い回すのが特徴です。自己 PR や志望動機が同じでも他の企業だからバレるはずがない。少しでも手間暇を省こうとします。バレるはずはないと思いますが、バレるのです。どの企業にも使い回せる内容は面接官にとっては一目瞭然。使い回しをしている表現は漠然とするからです。抽象的で形式的。どの企業にも同じことを言っていると手抜きをしたと分かれば本来の評価より下げられるでしょう。怖いのがそのことに気づかない応募者です。面接官にバレているにもかかわらず、うまく騙し通せていると思い込み、いつまでも同じ過ちを繰り返す。なぜだろう。どこがいけないのだろう。悶々と悩む日々が続く。同じような失敗が何度も繰り返され、就職活動が進展しないのです。一方、面接に通る人は自己 PR も志望動機も企業ごとに変えます。企業ごとに特色が異なるため、本来は企業に応じてアピール内容も修正するのが適切。手間暇はかかって大変ですが、その企業には採用担当者に伝わります。企業の特徴に合わせて自己 PR や志望動機を最適化させるため、内容はより具体的になり、訴える力も強くなります。自己 PR や志望動機を使い回すと、面接官はすぐ見抜きますが、逆のパターンも同じです。企業ごとに準備した内容も、やはり面接官はすぐ見抜き、中道意欲の根拠が伝わります。企業ごとに自己 PR や志望動機を考えるのは面倒に感じるかもしれませんが、必要な努力と考えましょう。面接官の心を動かしやすくなって、選考の通過率も高くなるのです。自己 PR も志望動機も企業ごとに変える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その21。面接に通らない人は若者言葉を使う。面接に通る人は礼儀正しい言葉を使う。面接に通らない人は若者言葉を使うのが特徴です。若者言葉を使うことにためらいません。若者言葉とは俗語であったり、言葉の一部を省略したりなどした言葉を言います。自分にとっては普段使っている言葉で別におかしくないと考えます。言いやすい。他にも使っている人がいる。聞き慣れた言葉だから。そういう理由で若者言葉をたくさん使うのです。しかし、自分にとって慣れている若者言葉も面接官にとっては違和感があります。なくしたり省いたりする言葉遣いを聞くと、手抜きをしやすい性格を連想させ、誤解される可能性もあるでしょう。手間を省こうとして自分の印象まで悪化させます。若者言葉でのアピールでは真剣なアピールも効果が半減します。時と場合によっては面接を軽んじていると誤解されることもあるのです。一方、面接に通る人は若者言葉は一切使いません。礼儀正しい言葉を使います。俗語は使わない。省略は一般用語になったものを除き、使用と避けます。同じメッセージを伝えるときでも、より礼儀正しい言葉を使った方がきちんとした印象が出るでしょう。面接官にも様々な人がいます。気にしない人もいますが、気にする人もいるでしょう。面接ではできるだけ礼儀正しい言葉を使う方が賢明です。言葉遣いで人を判断されるのが現実です。言葉数は少し長くなるかもしれませんが、礼儀正しい言葉を使った方が確実に丁寧な印象が出ます。面接では若者言葉ではなく、礼儀正しい言葉を使う。面接に通る人と通らない人の30の違い。その22。面接に通らない人は短所をひたすら隠す。面接に通る人は短所を長所として表現する。短所のない人はいません。面接でも長所だけでなく短所について追求されるのが定番です。その短所についての答え方が選考の結果を分けます。面接に通らない人は短所を質問されてもひたすら隠します。大きな短所は特にありません。隠したところで面接官は嘘を見抜きます。欠点のない人はいません。話すことといえば長所、得意、強みばかり。響きのいい話ばかりしていると何か重大なことを隠しているなと直感的に気づき、かえって怪しむのです。一方、面接に通る人は短所を質問されたときはきちんと答えます。ただし短所はそのまま答えるわけではありません。短所を長所として表現して少しでも前向きな印象に変える工夫をするのです。例えば、動作が遅い人は仕事を丁寧にするのが得意と言い換えられます。目立ちたがり屋はアウトプットが得意と言い換えられます。騒がしい人は場の雰囲気を盛り上げるのが得意と言い換えられるでしょう。長所だけでなく短所についても触れるため正直に発言している印象が強くなり、発言全体の信頼性が増します。 多少の短所は誰にでもあります。面接官は短所に秘められた長所にも期待するのです。短所は隠すより表現の仕方を工夫して長所に変える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その23。面接に通らない人は本当は働きたくないと思っている。面接に通る人は本当に働きたいと思っている。心の中は意外と表に出るもの。本音は隠そうと思ってもなかなか隠しきれません。それは面接でも同じです。面接に通らない人は本当は働きたくないと思っています。表向きは働きたいとしていますが、本音では働きたくないと思っています。働きたくない気持ちは隠そうとしても自然と表に出るものです。いやいやな態度、たるんだ表情、やる気のない発言、本社が第一志望と言いながら眉間にシワを寄せ嫌そうな表情なのです。こういう言動を見聞きして面接官はこう思います。仕方なく面接を受けているのだな。本当は働きたくないのだろうと。本当は働きたくないと分かれば面接官も採用するわけにはいきません。ボランティアで採用するわけではないので当然のごとく不採用になるのです。一方、面接に通る人は本当に働きたいと思っているのが特徴です。早く社会に出て自分の世の中に役立て多くの人を喜ばせたいと心から強く思っています。自分で自分に期待している。働きたくない気持ちが自然と表に出るように働きたい気持ちも表に出ます。礼儀正しい態度、キリリとした表情、熱意と意欲のある発言、本当に働きたいと思っているので雰囲気を含めた全ての言動が熱意と意欲に溢れています。本気で働きたいという雰囲気が応募者の体から見られているのです。そんな熱い気持ちを持った応募者に面接官は心が熱くなります。ぜひうちで働いてほしいと考えざるを得なくなるのです。本当に働きたいと思って面接を受ける。面接に通る人と通らない人の30の違い。その24。面接に通らない人は持っている資格を全て答える。面接に通る人は仕事に関係した資格だけ答える。何か資格を持っていますか？そう、面接官から質問されたとき、面接に通る人と通らない人に違いがあります。面接に通らない人は持っている資格を全て答えます。持っている資格は全て答えた方がアピールになるだろうと思っています。つまり、量でアピールしようとする狙いです。ところが、面接官は意外に驚きません。驚くどころか困るのです。たくさんの資格を挙げれば挙げるほど応募者の人物像がぼやけます。勉強に熱心であるのはわかるのですが、資格を挙げすぎると人物像がぼやけるのです。一方、面接に通る人は仕事に関係した資格だけ答えます。面接では資格の種類が重要です。IT 関係の就職なら IT 関係の資格だけです。福祉関係の就職なら福祉系の資格だけです。仕事に関係ない資格を持っているなら深く質問してこない限り伏せておきます。仕事に関係した資格だけ答えることで人物像を明確にアピールするのが狙いです。的を絞った方が応募者のやりたいことが明確になり強みを強調できるのです。この考え方は資格だけではありません。趣味や特技についても同じです。就職のための面接ですから、できる限り仕事に関係した内容を選択するのが得策です。資格、特に趣味などを聞かれたときは、できるだけ仕事に関係した内容を答える。面接に通る人と通らない人の30の違い。その25。面接に通らない人は不快な質問に腹を立てる。面接に通る人は不快な質問を喜ぶ。面接では圧迫面接が行われる場合があります。応募者のストレス耐性を確認するため、厳しい言葉や威圧的な態度などで攻めてきます。さて、面接に通る人と通らない人とでは圧迫面接の対応が正反対です。面接に通らない人は不快な質問に腹を立てるのが特徴です。もちろん圧迫面接は面接官の単なる演技なのですが、過剰に反応します。不快な質問だから不快になる。威圧的な態度に慌てたり落ち込んだり怒ったりする。時には泣き出すこともあります。面接官の圧迫にペースを乱され、思うような言動ができなかったり、思ってもいない言動をしたりするのです。しかも、それが圧迫面接であることに気づかず、単なる嫌な面接官だと受け止めます。面接が終わってからも、面接官の態度が最悪だったと愚痴る。不採用通知をもらって、また愚痴るのです。一方、面接に通る人は逆です。圧迫面接が来た時、喜ぶのです。自分のストレス耐性を見せつけるチャンスであり、他の応募者と差をつけるチャンス。面接官の不快で威圧的な言動も、どうせ演技なのだろうと思って気にしません。時には、無理な演技をして大変だなと思い、面接官に同情することもあります。複雑に思える圧迫面接ですが、対策はシンプルです。どんな圧迫の言動をされても、とにかく前向きな対応を心がけるだけです。動揺するどころか、ニコニコ喜ぶ応募者を見て、逆に面接官が圧倒されるのです。不快な質問をされた時こそ、自分のストレス耐性を見せつけるチャンスと思って喜ぶ。面接に通る人と通らない人の30の違い。その26。面接に通らない人は自信を表現しようとして大勢になる。面接に通る人は自信を持っても、謙虚は忘れない。面接では自信のある態度が必須です。面接は自己アピールの場。自分の強みをアピールするなら、自信のある態度が適切です。背筋を伸ばし、胸を張る。前を向き、相手の目を見て、元気な声を出す。これくらいならいいのです。堂々とした態度によって自信をストレートに表現できるでしょう。しかし、面接に通る人と通らない人の違いはこの先にあります。面接に通らない人はこれらに加えて自慢したり見下したり軽蔑したりする言動が特徴です。これがいけない。余計な言動です。一転して無礼な様子が目立ち、大勢な印象に変わります。自信を表現するつもりが大勢の表現になってしまい、面接官は眉を潜めるのです。一方、面接に通る人は自信を持っても謙虚は忘れません。前を向き、胸を張り、元気な声を出すのはもちろん、能力に自信があっても謙虚を表現します。先輩たちには叶いません。まだまだ未熟者。もっと上手くなりたい。自信を表現しても爽やかな感じがあります。手本に敬意を払い、謙虚になれるのは向上心がある証拠。謙虚な姿勢になると目線が上を向くため、今後も成長が続くでしょう。素直な印象を持てるため、面接官はぜひ採用したいと思うのです。自信を持っても謙虚は忘れないようにする。面接に通る人と通らない人の30の違い。その27。面接に通らない人はとにかく残業を嫌がる。面接に通る人は残業に協力的。残業は誰でも嬉しくありません。ただし、社会で仕事をしていると残業を避けられない状況があるのも確かです。就職活動がうまくいかない人はとにかく残業を嫌がります。残業はしたくありません。事情があって残業は不可能です。残業は絶対な悪と言わんばかりに、とにかく残業をしたくないことを強く主張します。少しでも残業があると社員を酷使している企業と考え、批判します。もちろん、家庭や病気の都合があって、きちんと断らなければいけない場合もあるでしょう。しかし、そうした場合でも無理、不可能など断り方がきついのです。これでは面接官も眉を潜めます。せっかく優秀な人でも扱いにくそうだと懸念され、不採用の通知を作成するのです。一方、面接に通る人は残業に協力的です。もちろん、本音では残業を好ましく思っていませんが、困っている時こそ協力が必要だと考えています。繁忙期は仕方ありません。忙しい時期こそみんなで力を合わせて協力するのが社会人。面接で残業について質問されても、もちろん対応しますと即答します。都合があってもできる限り調整します。水曜日以外なら対応できますなど前向きな言い方を心がけます。ポジティブな印象が伝わるため面接官の心象も良くなるのです。本音として残業が嫌であってもできるだけ協力的な姿勢を見せる。面接に通る人と通らない人の30の違い。その28。面接に通らない人は本番だけ入念。面接に通る人は準備と復習も入念。面接に通らない人は面接だけ入念にしようとします。確かに面接は採用を決める重要な場です。重要であることは間違いなく面接が最大の勝負どころと言っていいでしょう。しかし面接本番だけ注目するのはリスクがあります。 面接前の練習が抜けていれば自分をうまく表現できないでしょう。面接後の反省がなければ同じ失敗を繰り返すでしょう。面接本番だけきちんとしようとする姿勢は失敗の原因になります。面接に通る人は面接本番も入念ですが、別の活動も入念です。準備と復習です。面接前は準備をしっかりします。企業のウェブサイトを隅々まで確認して企業情報をしっかり頭に叩き込みます。入退室のマナーや質問への対応もしっかり準備します。用意が行き届いて抜かりがありません。そのため面接本番もスムーズです。面接が終われば次に復習です。面接でのやり取りをノートにまとめ、自分の対応に不備がなかったか確認します。不備が見つかればどう改善するのが適切か考えます。自分で考えてわからなければ先輩や友人に頼って解決します。自分の扱いを見直して、たとえ今回の面接が不採用でも次に生かそうとします。だからこそ失敗があっても最小限に抑えることができ、就職活動に強くなるのです。面接だけでなく準備と復習も同じくらい力を入れる。面接に通る人と通らない人の30の違い、その29。面接に通らない人は答える順が普通、面接に通る人は答える順がユニーク。強みと弱みを挙げてください。こんな質問をされたときどう答えますか？面接に通る人と通らない人では答え方に違いが見られます。まず面接に通らない人は答える順が普通です。質問された通り強みについて答えた後弱みについて答える。もちろんそれでもいいのですが、面接は勝負の場、さらに工夫の余地があります。面接に通る人は答える順がユニークです。先に弱みについて答えてから次に強みを答えます。あえて逆にするのです。最初に短所を話しても最後を長所で締めくくれるため、明るく前向きな余韻を残せます。弱みの印象を緩和しつつ強みの印象を強調させる効果があるのです。別の例として、得意なことを3つ挙げてくださいという質問があったとします。面接に通らない人はやはり普通の順で答えます。たまたまその時に思い浮かんだ順で答えます。一方、面接に通る人は答える順がユニークです。どういう順かというと、ランキングの順でいくのです。3番目、2番目、1番目という順で答えます。答える順に従って重要度が増すため、話を盛り上げることができます。面接官の興味関心もぐっと引きつける効果があるため、印象にも強く残ります。そうした起点を聞かせた答え方を心がけることで、姿勢とユーモアもアピールできるでしょう。答える順を工夫してさらに好印象を強調させる。面接に通る人と通らない人の30の違い、その30。面接に通らない人は面接室にいる間だけ面接だと考える。面接に通る人は家から出て戻るまでが面接だと考える。面接に通らない人は面接室にいる間だけ面接だと考えています。一見すると普通の考え方に思えるのですが、不十分です。面接室以外にも評価に関係する場面があるからです。社屋に入って受付の人に無愛想な挨拶をするが、印象の悪い噂が採用担当者に耳に入る。社屋の下ですれ違う人も無視するが、その一人が採用担当者だった。待合室でだらしなく待っている様子を採用担当者がこっそり陰から見ている。面接の帰り道の路上喫煙を偶然社員が見かけ、採用担当者に通報する。レストランで会社と面接官の愚痴を言い、たまたま居合わせた社員に聞かれる。どこに社員がいるかわからない。どこで社員が見聞きしているかもわからない。社員は面接室以外にいます。面接室にいる間だけ面接だと考えると、思わぬ場所で失敗や失言を見られるのです。一方、面接に通る人は家から出て戻るまでが面接だと考えています。家を出た時から気合を入れ油断しません。受付の人に会った時も面接官と同じように礼儀正しい挨拶をします。社屋に入って廊下ですれ違う人ともきちんと会釈をします。待合室でも余計なことはせず静かに待ちます。面接が終われば用事がない限り余計なことはせずまっすぐ帰宅します。帰宅するまで面接だと思っているため油断しません。その結果、つまらない失敗を防げるのです。家から出て戻るまでが面接だと考える。面接に通る人と通らない人の30の違い。まとめ。その1。面接では最終面接を除き減点を避けることに専念する。その2。質問への回答は丸暗記は避け、回答の要点だけ覚える。その3。面接官の質問には結論から話す。その4。応募者の立場だけでなく面接官の立場も経験する。その5。面接ではきちんと前を向いて常に笑顔を心がける。その6。面接は怖がるのではなく楽しむ。その7。面接までにスーツを着替えておく。その8。服装自由と言われても一部の業界を除きスーツで参加する。その9。普段は腕時計をしない人でも面接では身だしなみとして腕時計をする。その10。面接官の楽にしてくださいを信じず最低限の緊張感は保つ。その11。能力より人間性で差をつける。その12。お願いいたしますと言ってからお辞儀をする。その13。挨拶は立ち止まってからする。その14。デリケートな発言の前には適切な前置きの言葉を入れる。その15。集団面接では隣の人の話も聞きながら自分の回答を考える。その16。グループディスカッションやグループワークはみんなで受かろうと思って取り組む。その17。面接官と話すときはきちんと相手の目を見る。その18。面接官は方法論と具体例で説得する。その19。面接は言葉遣いが多少乱れたとしても自分らしい答えを心がける。その20。自己 PR も志望動機も企業ごとに変える。その21。面接では若者言葉ではなく礼儀正しい言葉を使う。その22。短所は隠すより表現の仕方を工夫して長所に変える。その23。本当に働きたいと思って面接を受ける。その24。近く、特に趣味などを聞かれたときはできるだけ仕事に関係した内容を答える。その25。不快な質問をされたときこそ自分のストレス耐性を見せつけるチャンスと思って喜ぶ。その26。自信を持っても謙虚は忘れないようにする。その27。本音として残業が嫌であってもできるだけ協力的な姿勢を見せる。その28。面接だけでなく準備と復習も同じくらい力を入れる。その29。答える順を工夫してさらに好印象を強調させる。その30。家から出て戻るまでが面接だと考える。